魅力発信神戸の商店街と市場。
このコーナーは神戸市内の商店街や市場を実際に取材してその魅力をたっぷりとリポートしてもらおうというコーナーです、はい、今月リポートしてくれるのはこの方。
おはようございます、脇隆でございます。
おはようございます。
どうもでございます、
は
い、
脇さんです。今回はどこに行っていただいたんでしょうか。
もう今回はですね、はい、中央区にあります、うん、メルカロード宇治川、
もうここからはもう結構近い、
近い、
はいはい、
そうそう、あの元町商店街の西の端ですよね、うん、それから北側、まあ、山側に上がってたとこに、うん、メルカロード宇治川のですね、はい、まあまあゲートがあるんですよ。そこにもう文字が書かれて、
まあ、電車からもよく
見えます。そうそうそうそう、はいはい、目印になってるところでございます、まあ、あのメルカロード宇治川の片岡会長に出会ってお話をお伺いしたら、まずはね、うん、ここの商店街、まあ、昭和24年、にちょっと水害があった。
昭和42年、
うん、昭和42年に、で平成7年の、はい、阪神淡路大震災、はいはい、ね、まあ、災害、乗り越えて乗り越えて、うん、古くからお店も残っている力強い商店街やで、
言うて。なるほどなるほど。
力強いからいろいろレポートしてやということでね。
そうですか。
お話をお伺いしました、はい、そのね、じゃあどこ行ったら、いいですか言って話聞いたら、
はい、
なんと今現役97歳のおばあちゃんが店番をしているという、お店にちょっと行ってみて言うて、はいはい、お邪魔してまいりました。はい、まずはですね、信康茶坊さんにやってまいりました、はいはい、おばあちゃんでございます。お店番、97歳でやっておられるという
まあ風98歳。
お元気ですね
いやいや、まあ、耳は遠なるし目は見えにくいしね、97も8もなるとね、うん、飽きませんわ。
あかんことない
あかんことない、
これからも頑張ってやはい、喫茶フレンドでございます。こんにちは。
こんにちは。
すっごい長いことやっているお店いうことを聞いたんですけど。
はい、去年で100年になりました。
100年ですか。
はい、
100年前も喫茶フレンド。
それはちょっと分かりませんが
え、何代目なんですか。
4代目です。
そらね、分からないですよね、
はい、
100年前喫茶友達だったとか、そのこと
かもしれないですね。
かもしれない、
かもしれない、
かもしれないということをやっていたのが100年前はひいおじいちゃんがやってたということなんですけども、はい、100周年とかで記念じゃないですか、はい、お店なんかやったんですか。
あ、お客様に100円ずつをメッセージ入りでキャッシュバックをさせていただきました。
あら、100周年だけに。
100、そうです。
お、それは何、メッセージとともになんかポッチ袋みたいに、はい、
あ、そうですね、ちょっと可愛くラッピングして。
はいはいはいはい、じゃあ今年は
101年ですね。1年目ですね。
じゃあ101円キャッシュバック。
そうですね、おまですね
ごめんなさい、やらしいこと言いましたいやー、もう2つね、お邪魔しましたけど。
おばあちゃんもものすごいこうしっかり張って
る。そうなんですね、ね、なんでそんな元気なんですか言ったら、そらお茶飲んでるからや言うて
さすが、
なかなか宣伝もうまいなとかね
わ、会いに行きたいわ。
お、いや、ぜひ会いに来てください。もうね、そういうお客さんとのやり取りが楽しいんですって。
うん、
うん、で、その後、その97歳のおばあちゃんを超える歴史の喫茶店フレンド。
すごいね、
初めて聞きました。
すごいでしょ。
あ、なんか1917年とかぐらいやろ。
そう、
ほんなら、まあ、大正か。
そう、大正5年。
5年ですか。
創業ですよ。もう、いや、最初だから喫茶店という形態っていうよりも、まあ、あの、よく市場とか行った時にジュースとか買ったりして、その場で飲んだりするようなあれでしょ。そんな感じで最初やり出したんですよ。だからまあ、まあ、アイスクリームとかジュースとか。で、あと、冷やしたかき氷、冷やしたあの、スイカ。 スイカとかもその場でパテ食べれるようなあの、うん、そういうスタイルでスタートしたらしいんですよ。でもまさにこうね、あのこのインタビューに行った時、はい、結構お客さんおったんですよ店の中に。で、大丈夫ですか、いいですかって言って、うん、いやうちはもうフレンドだから
なるほど
まさに友達だから、うん、ここでいいっすよって、うん、もう言うたらね、フレンドの お店の中で、うん、もうこうインタビューとか普通にさせてもらうっていうことができると。
いやもうそんな、まあ言うたら町の歴史いうんか、うん、もうみんな知ってるとこでしょ
う。そうですね、
そこへ行ったら大体その近所の人が集まっとったり
そう
しちゃいますの。
それがまた楽しいんですよ ね、
すごいわ、うん、
で、まあ、あの片岡会長にね、あの、うん、いろいろ話聞いてた、まあ、他になんかええとこありませんかと、うん、いやここはもう名物のお店があるでということで、うん、大盛りで有名な食堂があります。
看板だけ見たことある、でも怖くて入ったことある。どんな大盛りが来るんやろうと思って。
どこまで大盛り、
まあ、その名も大盛り飯の小富士っていうとこなんでございます。はい、店主のね、加藤仁さんにお話をお伺いしました。いやここ有名ですよね。もう
ありがとうございます。今
とにかく大盛りや言
う
て。
あ、はい、ありがとうございます。
いやこれさ聞いたんですよ、その大盛りですよね、はい、これいつからどういうきっかけで始めたんですかこれ。
ね、55年ぐらい前から父親が、
はい、
あのご飯をたっぷり食べてもらいたいという感じで、
はい、
始めたのが一番初めなんです。第1号、はいはい
はい、第1号は皆さんっていうかもう
ようさん食べてもらう、
とにかく、
はいはい、
幸せ感じるもんね、
それも美味しいお米を使っての話で、はい、それで始まって第30何年間やらせて、僕は後継いで、うん、このノリでご飯離れも多い中いやそれもこれだけはもうお父さんの意向で、
うん、
やろうということでずっと続けてます今まで。
ノリを引き継いだんですね。
ノリ引き継ぎました。
はあ、いやそれでということはかなりね、その大盛りで有名やいうことなんですけど。
いやいや、ありがとうございます。
でそのこだご飯もこだわってんの。
ご飯は、うん、あのコシヒカリです。
はい、
あの丹波産コシヒカリ、
うん、
あの純無農薬を使っています。
うわ、来ました来ました、これですか。
はい、
どれぐらい大盛りな
もうね、衝撃、レポートの最中にそれ目の前に出されたらもう絶句ぐらいでかいですよ。
いやそんな、ね、茶碗と違うの普通の。
いやまずね、あのとんかつが運ばれてきたんですよ。とんかつもね、ただでさえでかいんですよ。まあ30センチぐらいのとんかつにデミグラスソースがボワーッかかったようなまあ、とんかつが出てきて、でその後にご飯、まあ、まあまあいろいろサイズがあるんですけど、一応大盛りを注文、
まあね、
まあまあ、大盛りで有名なところから大盛りを注文したんですけど、それがでかいでかい、もう例えるならもう日本昔話で、わーご飯か食べたいなーいう時にわー
あれか、
そう、でまあ量で言うと3合ちょい、
無理やわそれ。
でも無農薬の美味しいご飯、
そうご飯うまいに、また
それ弁当箱持ってきて持って帰る人の違う。
そう、いやもう産後ちょいですから、もう言うたら家族で食う量みたいな、
ね、いやほんま一人で入った
らちょっと危険やから、まあ、ゴルさんちょっと一緒に行こう
これ誰かで行かないから
ね。いやいやそうなんですけどね、
あの
ね、
すごいな、いや
これだけはあの皆さんに言うといて、あの全てが産後ちょいのね、大盛りではないということです。いろいろ、まあ、サイズがあって、大中小、小の小、レディース、レディースミニまであります
ね。あ、あるんや。
そうそう、
はいはいはい、
だから自分の
希望の人には大盛りしますよと。
そうです、だからあのそれぞれ値段が違いますから、あ、
はい
はい、あのご飯によっても量が値段も違いますので、大、が330円、ということでレディースミニの一番小さな100円というのが、
うわーよかった、
そう
よかった言ってくれました、
はい、いや出ないとこれね、あの普通の感覚で大盛り言って頼んだらえらいことになりますえらいことですこれ。
三個はすごいわ。
いや僕もだから食べられへんか。
そうやろ。俺もう3日ぐらいかけてても十分食べる。
いやほんまそれぐらいの量です。でまあそれをね、まあまあ、あのちょっと食べられへんから言って、ちょっとおにぎりにしてラップに包んでもらって持って帰って晩食べました。
そう。
そんなことまで。
すごいな。これはそれ有名よ。
いやだからそういう形でね、まあそういう大盛りのお店もありますし、うん、ねあの会長さん加藤が会長さん言ってましたけど、ここは力強い粘り強い、うん商店街やねんというところで ね
すごい歴史、やっぱりいろんなことを乗り越えてね、
うんはい、でまああの最近はねあの若い有志の方が集まって音楽祭なんかもしながら、
そうですか、う
ん、一緒に盛り上がっていこうとしている商店街ですね、う
ん、はい、
うん
はい、ということで、はい今日のレポート神戸で工程今日は脇隆さんにメルカロード内川を紹介していただきました。脇さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは神戸の商店街で本日開催されるイベント3つお知らせいたします。まずは1つ目、垂水駅前すぐの垂水駅前レバンテ広場では11月4日5日に兵庫ふるさと市が開催されます。兵庫県内のふるさと自慢のブースが大集合。垂水にいながら兵庫県内の名物が手に入るチャンスです。歌やダンスなどのステージイベントもありますので、行くだけでも楽しめるはずですよ。そして2つ目、三宮センター街では今日と明日の11時から夕方5時30分まで商店街の真ん中に屋台が出現する屋台プロジェクトが開催されます。神戸ターターの商品など魅力的な商品が盛りだくさん。明日5日の午後1時からは三宮本通り商店街でもグリーンマーケットが開催され、新鮮な野菜を販売しています。クリスマスのワークショップも実施中ですよ。そして3つ目、塩屋駅からすぐの塩屋商店会で11月1日から11月30日まで塩祭を開催しています。11月4日の始まりの祭り、そして11月6日には塩屋こども園ダンボール家づくりなどトークイベント、コンサート、アート展示など1ヶ月にわたり多彩なプログラムをお届けします。この1ヶ月で塩屋の景色の良さや人の面白さに魅了されること間違いなしですよ。最後に12月31日までの神戸の商店街、市場、銭湯をめぐるスタンプラリー開催中なのをご存知でしょうか。参加に必要なものはスマートフォンだけなので、イベントに来たついでに商店街市場を散策してみませんか。対象スポットなど詳しくは神戸の商店街市場スタンプラリーで検索してください。魅力発信、神戸の商店街と市場。このコーナーは神戸市商業流通課の協力でお送りしました。